おはようございます。これより2022年7月31日第3礼拝を始めます。まずは前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。では聖歌590番を持って主を賛美いたしましょう。このような状況ですので、会衆の皆様は、マスク着用の上、小声かハミングで賛美いただけますようにお願いいたします。それではご無理でない方はご起立ください。では司会者がお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。昆虫もこのようにしてあなたの御前に集い、この礼拝堂でそしてオンラインで礼拝を捧げられます恵みに心から感謝いたします。過ぎし1週間もさまざまな出来事がありました。つい1ヶ月前には収束の気配すら見せていた新型コロナウイルスの急速な感染再拡大、県内でも新規感染者数が過去最多を更新し続けています。そして新たな感染症の流行、火山の噴火や集中豪雨、海外でも大きな地震がありました。これらの出来事を通して我々人間の知恵や力では どうにもならないことがあることを思い知らされました。またロシアのウクライナ侵攻から5ヶ月が経ち、西側諸国の経済制裁に対するロシアのエネルギーや食料制裁による対抗措置、武力を伴わない報復の応酬に今世界中が巻き込まれつつあります。第二次大戦から100年も経たないこの世界で実際に起きているこれらの出来事を目の当たりにし、心が痛むだけでなく改めて人間の罪深さ、愚かさに気づかされます。神様、私たちの無力さ、弱さを認めることができない私たちをどうか憐れんでください。そして私たちのプライドや知識、経験から来る高ぶりを打ち砕いてください。今直面しているさまざまな苦難や困難を通して、よりあなたを祈り求めるようになり、あなたの愛と恵みと憐れみをより深く知ることができるようにさせてください。そしてあなたの力強い御手に抱かれ、安らぎを覚えることができますように。今から御言葉を取り継がれる本先生を聖霊で満たし、あなたが私たち一人一人に語りかけてくださる御言葉と、そこに示されているあなたの御心をしっかりと受け取ることができますように。この祈りを私たちの救い主、平和の主でもあるイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。主イエスがこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それではご着席ください。
おはようございます。今朝も先週に引き続きまして、ティーンズ高校1年生の受選の証があります。今日は高部陽介君の受選の証をお聞きいたします。拍手を持ってお迎えいたしましょう。
証を読ませていただきます。私はクリスチャンホームに生まれて、お腹にいる時から教会に通い、教会の皆さんに祈られ、ここまで成長することができました。マナに通い、神様の御言葉を毎日のように聞いていたため、神様が全知全能でいつも私たちと共にいることに何の疑いも持っていませんでした。しかし小学生になり、他の価値観で生きている人と出会ったことで多少の混乱がありました。特に人間は猿からできたんだとみんなが口を揃えて言っていたことには驚きました。ですが、そういう考え方をする人もいるのだなと思うだけで、キリスト教の考え方を否定する人がいなかったこともあり、そこまでショックなことではありませんでした。マスバラ湖のバイブルキャンプに参加して、学校ではクリスチャンはあまりいないけれど、日本には多くのクリスチャンがいることに励まされました。そんな中で小学校3年生の時にサッカーを始めました。サッカーの試合が日曜日にあったので、午前の礼拝に参加することが難しくなってしまいました。 さらに試合に出られなかったり、試合に出ても良いパフォーマンスができなかったりする時期が続き、なぜ神様は助けてくれないんだというふうに思うこともありました。しかしその間もオープン礼拝に参加し、礼拝をすると先週にあった嫌なことを忘れることができ、サッカーがうまくいかないモヤモヤもスーッと抜けていく感覚があったので、神様から離れることなく教会に通い続けることができました。そして中学校に進学しました。洗礼というものが頭にはあったものの、洗礼を受けるきっかけがなく多少の焦りを感じていましたが、洗礼についてのメッセージのために、神様がそれぞれのために洗礼を受けるきっかけを用意してくださっているから焦らずにその時を待とうと言われていたため、自分にもその時がいずれやってくるのだなと軽く考えていました。中学2年生の時に学校に爆破予告が届いたというニュースを聞きました。死に打ち勝てるのはイエス様のみで、イエス様が十字架にかけられたことによって神様を信じれば永遠の命を得ることができるということは小さい時から知っていましたが、初めて死に恐れを感じました。そこでイエス様の十字架について深く知ろうと思い、洗礼準備クラスに参加することを決めました。洗礼準備クラスで最も印象に残っているのは罪についてです。今までは自分が罪人であることは知っていましたが、罪深いというのは言い過ぎなのではないかと思っていました。しかし罪とは神様が喜ぶ生き方ができないことであり、神様を最優先にできないことであると学びました。今までの自分を振り返ると、日曜日に遊んでいる友達を羨ましく思ったり、教会を最優先にできなかったりしていて、確かに自分は罪深いものであると自覚することができました。洗礼への道を神様が用意してくださったことには感謝しかありません。私は本当に罪深いものですが、クリスチャンとして神様と共に、そして神様の栄光を表せるように、神様の恵みを受けながら生きていきたいと思います。起きよ、光を放て、あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから。イザヤ書60章1節。以上です。
では一言、高部陽介君のためにお祈りいたします。天の神様、高部陽介君、土浦恵み教会で生まれ育ち、時にかなってあなたが出会ってくださり、あなたを救い主として、イエス様を救い主として受け入れる恵みへと導いてくださったことを感謝いたします。これからの人生、イエス様ゆえに幸いだと告白することができる、そんな人生を歩んでいくことができますように、どうか祝福し助けてください。高校生です。勉学また学校生活の上にあなたの助けをお与えくださり、イエス様が共にいてくださるということを心に感じながら、たっとい時間を過ごしていくことができますようにお導きください。感謝いたします。愛するイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日も共に聖書を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書エペソ書2章20節から22節の御言葉になります。エペソ人への手紙2章20節から20節の御言葉になります。エペソ人への手紙2章20節からですね、お読みいたします。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。ここに来て使徒パウロは突然私たちのことを建物というふうに言います。 突然と言いましたけれども、何の前提もなく私たちのことを建物だと言っているのではなくて、ここに至るまでの話がありました。主に11節からの内容になると思いますけれども、どんなことがあっても全く相入れることのなかったイスラエル人と異邦人がイエス・キリストの救いによって何の区別もなく同じように神様の御前に出てくることができるようになったと、出て生きるものとなったと。そして先週言いましたように、私たちは皆同じ神の国の民であり、同じ神の家族であるという話の流れの中で、さらに私たちのことを建物だとパウロ先生は言うんですね。このエペソ書2章20節に至るまで使徒パウロは主に2つのことを語ってきました。それは人間誰一人違いはないということ、そしてその人間に対する神の愛は例えようもないほどの大きな愛だということを語ってきました。神様の御前に出てきた者たちは偏った愛、誰かを少なく愛し誰かを多く愛すような違いのある愛され方はされずに、誰でも神様の御前に出てきたならばイエス・キリストの血によるという同じ恵みを受けた、同じように愛されている者たちだということをパウロはここまでこう語ってきたわけですね。私たちは神様がご自分の子とした尊い存在です。神の一人子イエス・キリストの血というあってはならない代価を払ってまでご自分の子としたのが私たちですね、神様にとってそれほどに尊い存在ですね。そしてその尊い存在は使徒たちや預言者たちを通して語られた神の御言葉を土台にして、またイエス・キリストという要の石によって組み合わされていく聖なる建物だというんですね。ありえないほどのクレイジーな神の愛、どれぐらい私たちがどれほどに神様にとって尊い存在で、神様の愛がどれほどありえないほどクレイジーなのかと言いますと、もし罪人が私という人一人だったとしても、主なる神様は主イエス・キリストをこの地上に送ってくださったことでしょう。全く同じように私のすぐ隣に座っておられる方だけ、お一人だけが罪人であって、それ以外の人々が罪人でなかったとしても、その方お一人のためだけに父なる神様は主イエス様をこの地上に送ってくださったことでしょう。私という人と全く同じく、私の隣にいる人も神様を愛しておられる。神様は私をこう愛してくださる神様ばかりをこう私たち強調してしまいがちですけれども、私を愛してくださっているのと全く同じように、寸分の違いもなく私の隣にいる人もクレイジーなことに愛しておられる神様は、一人一人の私という人を諦めなさったり放棄されたりはしません。しないですね。もし神様が放棄されないのでしたら、誰をも何者をも一人一人の私という人を奪い去っていくことのできるものは存在しないですよね。だって神様が諦めないんですから。私もイエス・キリストの血によって神の子としてくださり、私の隣にいる人もイエス・キリストの血によって同じようにご自分の子になさいました。私も神様の御手によってつかまれて、隣にいるその人も神様の御手によって同じようにつかまれた人です。だからその二つは同じように結び合わされ組み合わされて立て上げられ、共に立て上げられ築き上げられていく以外ないとおっしゃるんですね。それを聖書は教会と呼びます。聖書が教会という言葉を使うときは、 ただの場所だったり、またその建物とか組織のことではなくて、神様の御手につかまれた信徒一人一人の人たちのことを総称して教会と言います。柳長老が召された時にもお話をしましたけれども、まずは私という人それ自体が教会です。そしてキリストの血というありえない代価が払われるほどの私という教会、一人一人が組み合わされて結び合わされて共に築き上げられてこそまた教会となりますね。一人一人が結び合わされることがなければそれを教会とは呼べません。つまり私という人が教会、私という人がいないと教会でもないですし、私一人で教会をやっているわけでもないということですね。先ほども言いましたように、私一人が、もしくは皆さん私一人が罪人だったとしても、神様はイエス様をこの地上におそらく送ってくださったはずです。私たち一人一人のためだけにでも父なる神様、御子なるイエス様を十字架におかけなさったことでしょう。これは僕の私の作り話ではありません。イエス様ご自身がそうおっしゃいましたね。99匹の羊を野っ腹に残してでも失った1匹の羊を探し出すまで諦めないとイエス様おっしゃった通りですね。なんやかんや言って経済的な利益が動機となっているこの世界にあって、99匹の利益を放っておいて1匹というわずかな利益のために出ていくという利益度外視の行動は、この世界もしくは私たちの価値観からすればちょっと理解不能な不利益なクレイジーな行為ですね。理解不能なほどに私という一人一人が神様にとっては全てだということです。人間の親が自分の子のためならば何でもしてやるということには限界がありますけれども、神様は限界もなく一人一人の私という人が神ご自身全てですね。すごい言葉です。神ご自身全て。じゃあ神様ご自身全てだと称されるということを被っている人の数は何人ぐらいになるでしょうか。聖書に出てますね。14万4000人です。ヨハネの黙示録に出てくる数ですね。14万4000という数は 12×12×1000 が14万4000となりますけれども、初めの12は旧約聖書の12部族を表します。そしてその次の12は新約聖書の12使徒を表します。そしてその次の1000というのは無限の数、無数の数を表しますね。 12×12×1000 というそれを掛け合わせた、数え切ることのできないほどの旧約時代の信徒たち、私たちを含む新約時代の信徒たちという数え切れないほどの多くの一人一人が自分たちが天国にいる理由をもし告白するとすれば、告白するときに彼ら一人一人は何と告白するでしょうか。何と告白すると思いますか。神様は私のためにイエス・キリストを送ってくださったと告白することでしょう。つまり一人一人の私、一人一人の私という人が主の懐に抱かれているのであって、十把人からげにして神の懐に抱かれているということではありません。いっぱいいる中のいてもいなくてもよくわからない一人という私ではなくて、私という一人一人が必ずいなくてはならない一人一人で、その私という一人が神にとって全てであるという究極の一人が集まっている集団が神の国であると同時に、神にとっては誰一人として一人一人決して切り離すことのできない大きな一つでもありますね。一人でもありますね。 そしてこの神の国の地上のモデルが教会です。建物の資材が分離していてはその建物の役割を果たせないのと同じように、教会は多くの人たちが集まる集団であると同時に、それ以上に大きな一つの単数であるというのが、単数であるというのが教会ですね。イエス・キリストの血によって贖い出され神の御前に出てきた者たち一人一人の私と私は、一人一人の私と私は決して切り離すことのできない大きな一つですね。これを聖書は教会と言います。私がいて、また隣の人がいて、隣の私がいて教会、また隣の私という人がいて教会ですね。隣の人も私ですね。私だけか私じゃなくて、すいません、ちょっと喉がかかって新学生時代にその何の授業なのかよく覚えてないんですけれども、そのご本人が話をされたのか、その先生が話をされたのかもちょっとよく覚えてないんですが、こういう話を聞いたことを覚えております。ある牧師先生が教会開拓をして数年経った頃、経った後、朝早く起きて、1ヶ月間涙ながらに神様に祈ったそうです。どういう祈りかと言いますと、神様、あの信徒一人のためにどんなに私が苦しんでいるかご存知ですよね。どうかあの信徒を教会から追い出してくださいと涙ながらに1ヶ月間祈ったそうです。1ヶ月間何の音もなかったんですけれども、1ヶ月が経った頃、心に響く声がありました。こういう声です。あなたが出て行きなさい。深い神様の応答ですよね。決して切り離すことのできない私と私を切り離してくださいという神様の心を知らないかのような牧師の祈りを、神様1ヶ月間黙ってお聞きになって、祈りが変わらないから切り離すことのできない大きな一つとされたものが教会であることを神様、その牧師先生に教えなさったわけですね。人がイエス様を信じますと、まず最も大きく変わるところが何かと言いますと、神様に対する姿勢と言いましょうか、態度ですよね。じゃあその神様に対する態度の変化がどのような形で現れるかと言いますと、神を信じる者同士の関係に現れて、神を信じる者同士の関係が変わってきますよね。これまでこう何度も話してきましたけれども、聖書の中で最も重要な第一の戒めは神を愛しなさいということでした。それと同時に同じぐらいに重要な第二の戒めは、隣人を自分自身のように、隣人を自分自身のようにですよね。じゃあなんで自分自身のようにとなるのか、無理やりそうしなさいということなのかじゃないですね。キリストを信じる者に変えられると、それまで離れていた複数だったものが決して切り離すことのできない大きな単数、単体となるからですね。無理してそうするのではなくて、自然と隣人を自分自身のようにとなっていくというわけですね。誰によってですか？一つの御霊によってですね、私の中にいる聖霊なる神様によって、また目の前にいる私という人の聖霊なる神様、同じ一つの御霊によってですね、イエス様を信じる者に変えられると、私が私であるようにキリストを信じている隣の人も私になります。キリストゆえに決して奪い去られることのない、結び合わされた組み合わされた祝福の場にいるようになりますと、キリストにあって私とあの人ではなくて私と私になりますね。そうさせられていきますね。 11節からパウロはイスラエル人とその異邦人という区別、敵意、壁が撤廃されて2つが1つになったと、そして同じ国民となって神の家族となったというふうにこう話をずっとこう展開してきましたけれども、現実問題、それでも現実問題、やっぱりイスラエル人と異邦人は違いますし、2つが1つにならないこと世の中いっぱいありますし、同じ国の民だといったところでみんなそれぞれ違いますし、家族でさえも先週の話でありませんけれども、点でバラバラで、心もバラバラで、住んでるところがバラバラでも家族と言います。でも建物に関してはどんなに立派な資材とか材料を準備して並べたところでそれが組み合わさらなければ建物とは呼べないですし、点でバラバラでは建物とは言えないですね。だからパウロはもう一歩踏み込んで私たちを建物に例えるんです。エペソ書1章で話してきた、また書かれている教会はキリストの体ですという御言葉にもこうつながる言葉ですよね。建物は一つ一つの資材によってなっていますけれども、その一つ一つの資材によって建物が建て上げられると、コンクリートだったり木材だったり鉄筋だったり壁紙だったり床材だったりの一つ一つの資材という概念はなくなって、一つの完成した建物として単体として目の前に現れます。そしてそれぞれの資材によって作られた柱だったり基礎だったり壁だったり窓だったり床だったりと形を変えて、その建物を保つための役割をそれぞれが担うようになって、それぞれ大切な資材でしたけれども、建物とされたからにはもうそれ以上おのおのの資材という概念は自然と消えていって、建物であることを、一つの建物であることを誇るようになって、誇れるようになりますね。もちろん建物になったからといって資材一つ一つの大切さが消えるわけではありませんけれども、資材が組み合わされてこそその進化を発揮するようになります。牧師館ができてから、1階ホールが私の仕事部屋で、今は牧師館の書斎が仕事部屋になったんですけれども、その書斎にこうでっかい窓があるんですね。1枚のこういう窓があるんですけども、それを見ていてこういうことを思いました。その窓が存在するためには窓枠とガラスが必要ですけれども、その窓枠とガラスが組み合わされてこう窓が出来上がると、窓枠もなくガラスもなくなって一つの窓になりますね。ガラスは窓枠がなければ何の意味もなさず、窓枠はガラスがなければ何の意味もなしませんけれども、二つが組み合わされると外気から内側の空間を守ってくれる立派な窓となります。それなのにガラスがいつまでも、ガラス単体の素晴らしさをどれだけ主張したところで窓枠に頼らなければ何の意味もなすことはないですし、窓枠単体の素晴らしさをどれだけ主張したところでガラスがなければ何の役にも立たなくなりますね。それぞれ大切な一つの資材ですけれども、建物となった時にその資材の進化が発揮されますね。先週までこう話してきましたように、私たち人類、またはこの世界の根本的な問題は、それぞれがそれぞれ良いと良かれと思うことをしている分裂、葛藤、争いという一つであることを忘れ、また一つである時にその進化が現れるということを失った世界であるということですね。そんな世界にあって、ただ一つの神にあって、唯一のキリストにあって、同じ一つの御霊によって一つとされることの重要性と真実を、キリスト者たちが一つとされたことを通して使徒パウロは教えてくれるんですね。神様からパウロに教えられて、パウロが私たちを教えてくれますね。ですからクリスチャンはキリストを信じたらはい終わりではありません。イエス・キリストを信じたからには、キリストによって一つでありながら集団である教会に必ずや属さなければならないですね。 なぜならば生きた建物として成長して、互いに一つであることの大切さを知るために築き上げられていかなければならないからです。もう一度エペソの2章20節から見ていますね。エペソ2章20節から、使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。よく見るとちょっと変なんですね。建物が成長するっていう使い方をするんです。ただ建物と言いますと、こう命のないこう無機質な感じがしてしまいますけれども、パウロはここに生命感にあふれる建物だとキリスト者の群れをこう言い表すんですね。他の箇所でもそうですけれども、聖書が建物と例えるときには必ず命あるということを付け加えてきます。例えば今こう礼拝堂がこうありますけれども、この礼拝堂を建築するといったとき、ただお金を集めて建物を建てるだけならば、もちろんそれも大変なことかもしれませんが、そんなに難しいことではないかもしれません。礼拝堂を建て上げるときに何が難しいかと言いますと、その中に無数の人間ドラマがあって、その人間ドラマを通して関わる一人一人に霊的祝福があること、またその関わっている一人一人の信徒たちが神様とのドラマを築いていけるようにすること、これが礼拝堂を建てる意味であって、もしこれがなければ礼拝堂という建物を建てたところで何の意味もないですね。人に見せるために立派な建物を建てるだけならば、もしかしたらそんなに難しいことではないかもしれません。でも見せることよりも大事なのは、それを建て上げる一人一人の人間の成長と、その人間模様に神様の恵みと愛が編み込まれていくことですよね。それがなければ礼拝堂を建てたら何の意味ないですね。だからクリスチャンはイエス様を信じたらはい終わりと言って一人で信仰生活を送ればいいわけではありません。その信仰生活の中に神様の恵みと愛が編み込まれていくために、編み込まれるために、建物がそうであるように、必ずや同じくキリスト者とされた者たちとの関わりが求められます。ある意味一人で信仰生活を送れば摩擦がないですから楽かもしれません。でもそこには成長が伴わないですね。また神様にとって全てである、神様にとって全てである自分以外の他のキリスト者との関わりがないならば、自分に向けられた愛と全く同じように、その自分以外の他者にも向けられている神の愛を知ることもなければ、共に立て上げて成長していくというやりがいも感じないでしょう。さらには信仰生活にあふれるこう躍動だったり、もしくは生命感ということを感じることにも乏しくなるかもしれません。どんなにいい材料であっても建物の一部とならない限り、立派だと評価されることもなければ、公になることもなければ、進化を発揮することもないですね。窓枠を放っておいたらただの窓枠でしかないですね。ゴミになってしまいますね。一人でいれば口うるさいことも聞かず、一人でいれば口うるさい説教も聞かず、頭の痛い話にも関わる必要もなく、忍耐する必要なんかもないかもないかもしれませんが、成長がないですね。パウロはローマ書で苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと言いますけど、それは一人でクリスチャンやってて生み出されるものではないですよね。キリスト者同士のつながりの中でそういったものが生み出されていくわけです。エペソ書の4章を見てみますね。4章12節から、
エペソ書4章12節から。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すということが、キリストの御丈にまで成長することであって、そのためには教会という建物の一端を担う奉仕者として、他のクリスチャンと関わって摩擦もあって、愛し合うということもあって、押し合うということもあって、たまには傷つけ合うということもありながら、喧嘩があるかもしれないけれども、そういうことを通して成長していく、キリストの体という建物を建て上げていくんだと言うんです。あのパウロの手紙を見てみると、大体書いている動機が争いですね。争いがあるからパウロは手紙を書くんです。じゃあ争いがあるその教会に対してパウロなんて言ってるでしょうか。あんた方はクリスチャンじゃないなんて言わないですね。あなた方は教会のから、そんなこと言わないですね。あなた方はキリストによって召された聖なる神の子だと、教会だと、体を成している者たちだと言いますね。第一コリント3章を見てみますね。第一コリント3章5節から。第一コリント3章5節から、皆さんよくご存知の箇所だと思います。アポロとは何なのでしょう、パウロとは何なのでしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。でその次ですね、私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の建物ですという前に、神の畑、神の建物ですっていうんですね。先ほども言いましたけれども、建物と言いますと、その機能面とか、もしくはその無機質さが思い浮かんでしまうかもしれませんが、パウロはここで神の建物という前に、神の畑とも言うんです。ただの建物ではなくて、命のある作物を生み出す畑が、キリストを要の石とした教会だというわけですね。教会は命を生み出し育むところであって、生み出し育むためには、共に汗水流してカンカン照りの中畑を耕して水をやって、時には怪我をすることもあれば、実りが本当に実るのか信じられずに途方に暮れるようなこともあるような、生々しい人間ドラマが繰り広げられて、ついには神が成長させてくださることを実感して、成長させてくださる神に出会う場が教会ですね。もう一箇所見てみますね。第一ペテロ2章、第一ペテロ2章の4節、第一ペテロ2章4節から。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた、たっと生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。主のもとに来なさいと言いますね。で、石の話が出てきますけれども、石が生きてはいないんですけれども、石が生きているわけではないんですけれども、確固たる、もしくはこう確実性を表すために、石という硬さをイメージさせる建物の資材を取り上げながら、私たち、 たっとい生ける石であられるキリストに捕らえられた生ける石となったキリスト者一人一人によって霊の家が建て上げられていって、その家で神と人とをつなぐ役割を、この地上での使命を任せられている聖なる祭司として一人一人のキリスト者が神によって建てられていることを今それが教会だと言うんですね。石死んでいますよね、生きてないですよ。でも硬さをイメージさせながら生きた石と言うんです。矛盾しているようなことを神によっては矛盾しなくないって、矛盾がなくなるって言うんですね。教会はただ集まって何かそれぞれの役割を担う機能的な組織や利益を上げるための事業所だったり集団だったり企業ではありません。ないですね。神が生きておられること、その神が人を愛してやまないこと、その愛がキリストを十字架にかけるというありえないほどの愛であるということ、そして壊れてしまったすべての関係を今一度キリストによって一つとして命を生み、命を育み、命が育つ霊なる家が教会だというんですね。そしてその霊なる家の一つ一つとされたことを何よりも喜ぶキリスト者の群れでありながら、一つとされた単体である小さな神の国であるのが教会であって、やがて完成する大きな神の国を待ち望みながら、苦難を忍耐をもって品性に変える聖なる生きた建物が教会です。私たち教会ですね。だから教会の規模とか財政とか、そこでやってる事業がその教会の顔となるならば、それは世の中の企業と何ら変わることはないですね。教会において最も大事なことは、教会に来たら変わった、変化が起こった、神様の前にもう一歩近づくようになった、神様のために生きたい、献身したいという気持ちが起こった、この世の調子に自分を合わせることから少しでも引くようになったとか、もしくは引きたいと思えるようになったとか、もしくはそれまで価値があると思っていたものがイエス様を知ってみたら全然価値を見出せなくなってしまったというような、人に変化が起こっていくということ、それが教会にとって大事ですね。変えられている過程にある人が教会にいる、それが大事なことですね。それが生きたということですね。あたかもそれは建物を建て上げるために丸田棒が削られて切られて、美しく素晴らしい建物を担う立派な木材へと変えられていって、その建物の木材と慣れていることが何よりも嬉しくて誇らしく思えるかのようにですね。だからどこの教団のどこの教会に行っているなんていう質問は何の意味もなじません。どんな教会の出身ですか、いやそんなこともな、そんな質問何の意味もなさないですね。大切なのはその人がどれほどにイエス様を信じている人に見えるのかどうかということです。聖人君子でありなさいとか倫理道徳的でありなさいという話ではありません。あなたイエス様信じているのにその程度なんて思うことも必要ないですし、それをそういうことを言ったり裁くことも何の意味もないですね。教会となったその人にどんな告白があるのかどうかが大事なことですね。使徒の働きの3章を見てみますね。使徒の働き3章6節、これも皆さんよく知ってる箇所だと思います。使徒の働き3章6節、するとペテロは言った、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの名によって立ち上がり歩きなさい。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストによって立ち上がり歩きなさい。教会はお金があるから利益にもならず損にもなりません。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、 ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がって歩きなさい。教会はいつでもどんな時でもこの言葉を持っていなければなりません。これがないならば教会ではないですね。集団としての教会でもなければ私たち個人としての教会でもなくなってしまいます。なのにともすると私たち、イエス・キリストはないけれども金銀はある、またはイエス・キリストもないし金銀も私にはないとしてしまいますね。クリスチャンである私たちにはもうこれ以上金銀はありません。私たちにあるものはナザレのイエス・キリストの名だけです。クリスチャンがどんなにお金持ちで富んでいたとしても、クリスチャンになった時点でもうそれ以上金銀は私にはありません。私たちにはないですね。あるものはイエス・キリストの名だけです。いや、だけじゃない、イエス・キリストの名があるんです。何者とも変えることはできませんし、何者をも私たちが奪い去ることのできるものは存在しない。永遠に関するすべてのものが確証されている者たちが私たちキリスト者ではありませんか。永遠に関するすべてのものが約束されている者たちが私たちキリスト者ですね。もうこれ以上金銀はないんです。キリスト者にはその感激と約束ゆえに堂々たる姿が私たちにあってしかるべきですし、それを享受して喜んで思う存分お使いになってください。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。思う存分使ってください。これをこの世界で思う存分用いる特権をいただいている、持っているのが私たちキリスト者であって、生きた建物として存在している教会ですね。だからまずはひとまず何よりも教会に来てください。こういう状況なので教会に来てくださいっていうのも物理的なことばかりじゃなくて、教会につながり続けてください。教会は実に全くもって神様の驚くばかりの私たちに対するご配慮、神様のご配慮の結果存在しているものですね。教会は神様のご配慮そのものです。神の配慮そのものですね。私たちはその教会そのものでありながら、また群れである教会を立て上げて成長させる生ける石ですね。確固たるものですね。私たちは教会であることの祝福が皆さんにとって祝福でありますように、また教会であることの祝福が祝福だと実感できることをお祈りいたします。お祈りいたします。天の神様、あなたはイエス・キリストを通して私たちを教会としてくださいました。エクレシア、出てきて共に一つとなる群れとしてくださいました。群れであるけれども一つであるという、キリストにあってのみ体験することのできる一つを体験し味わわせていただいていることを感謝いたします。主よ、私たちが要の石であられるイエス・キリストゆえに生ける石となっていること、教会を立て上げる一部となっていることを感謝いたします。どうか教会であることを喜べますように、教会そのものであるこの祝福が祝福となって私たちに迫ってきますように、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレの主イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。この告白が教会である私たちに刻まれますように、それを思う存分用いていくことができますように感謝いたします。教会の要の石である救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌201番になります。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。今日も続けて世界平和月間台湾、今日は台湾中国のために、お祈りをしていきたいと思います。祈祷課題が出ますでしょうか。はい、信教の自由が脅かされ迫害の中で歩むクリスチャンたちが守られ、主に頼り信仰に生きることができるように。丸2、中国の三慈愛教会、公認プロテスト、プロテスタント、三慈愛教会というのは政府から公認されている教会ですけれども、限りがあるんですね。話せないことがいっぱいあったりというところですね。で、家の教会、地下教会のことですけれども、が祝福され、お互いに励まし支え合うことができるように。3番、台湾に使わされている宣教師たちが守られ、力強く福音が述べ伝えられるように。4番、中国の為政者のために誠実に正義を行い国を治めていけるように、信教の自由を保障する為政者が現れるように。以前も何度か話をしたことがあると思いますが、今中国は世界一のクリスチャン数が、クリスチャンがいると言われている国ですね。政府は認めないですけれども、1億人超えてるなんていうふうにこう言われたりもしてますが、今の為政者になってリーダーになって、だいぶ迫害とか弾圧が厳しくなって、地下教会がいろいろこうのリーダーたちが捕まったり、クリスチャンたちが捕まったりというようなことがあります。あと、さっき出てきた三慈愛教会というのは一応信教の自由をこう思う、こう歌ってますから、信教の自由がありますよってことのためにやってるのが三慈愛教会で、
牧師の中にはあえて三次愛教会で牧会をされている方々がいたりもします。意図あってですね。そしてやっぱり地下教会でやるという牧師の方々もいたり、でそこでこう情報をやり取りしたりということもあったり、逆に三次愛教会が地下教会を見つけたらそれをこう訴えたりというか、その政府にばらしちゃったりというようなこともあったりします。まあ難しい中で、中国のクリスチャンたちは信仰を守っております。また中国はたくさんの宣教師が、一番多くの宣教師が送られていた国でしたけれども、今の為政者になって中国の宣教師たち大体こう国会追放されました。フラシン学校にも中国から国会追放された宣教師の方々いっぱいいましたけれども、今中国は宣教師を送られる側から送る側になってるんですね。ヨーロッパが昔は一番の宣教国でしたが、今ヨーロッパの国々は逆に宣教師が送られなければならない国になってるんですね。で今中国から、まあ、大陸続きですので、中国からヨーロッパに宣教師がまた派遣されているなんていう事実もあります。そういう中で、1億人近いクリスチャンたちがいて信仰を守っているということを覚えたいなと思います。台湾もそうですね。台湾は中国ほど迫害はないですけれども、でも仏教国として難しい宣教地でもあります。そこで働いておられる宣教師の方々、牧師の方々、またクリスチャンたちいますので覚えたいと思います。まあ、中国台湾ちょっとね、ここ最近また一つの中国じゃないとかって話でいろいろこう出て、政治的な話も出てますけれども、そういう中にあって信仰が守られるように、また宣教が広がっていくように祈りたいと思います。しばらく祈りの時を持っていきましょう。お願いいたしましょう。お祈りいたします。天の神様、中国台湾にいるたくさんの人々の魂をあなたが愛してくださっていることを感謝いたします。まだ真の神を、主イエス様を知らない方々がたくさんおられます。その方々のためにあなたが初めに救った方々を置いておられますから、どうか先に救われたクリスチャン一人一人の生活を、信仰をあなたが守ってくださいますように、祝してくださいますように、そしてあなたから与えられている祭司としての役割を担っていくことができますように、どうかお導きください。投獄されている者たち、迫害の中に苦しんでいる者たちがいます。パウロのように、ペテロのように、シラスのように、テモテのように、そんな中にあっても約束されている永遠を思い、賛美を捧げることができますようにお導きください。恵み教会にもたくさんの中国の方々、台湾の仲間がいらっしゃいます。共に、教会であれることを感謝いたします。また教会を出ればたくさんの中国の方々、台湾の方々もいらっしゃいます。それらのことを覚えますと、恵み教会に、中国の働き人も必要なのかもしれません。あなたの御旨にかなうときにお与えくださいますように感謝いたします。愛する救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、では2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
だから
祷いたします。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に、その家族と共に、主イエス・キリストの救いを必要としている者たち一人一人と共に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。